先週、聖路加国際病院の日野原重明先生がお亡くなりになりました。日野原先生は戦後日本にアメリカの医学を導入した第一人者であり、日本で最初に人間ドックを開設されました。これが現代の日本の長寿に大きく貢献したと言われています。予防医学、終末医療を推進し、生活習慣病という言葉を提言したのも日野原先生でした。生きているだけで100点満点などの名言を残され、100歳を超えても現役であり続けてきたスーパーおじいちゃんと言われていました。ニュースでは100年以上に及ぶ卓越した人生と見出しがつけられ、その素晴らしい生涯が振り返られていました。日野原先生ほど現代の日本医学に、また社会に貢献され、多くの人々に影響を与え続けた方はおられないのではないかと思います。まさに卓越した105年の人生を駆け抜けられました。しかし日野原先生ほどの素晴らしい方でも、またどんなに健康で長生きされていても、やはり人間には寿命というものがあることを思わされます。皆いつしかこの世を去る日が来るのです。聖書は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると教えています。日野原先生のような素晴らしいお医者さんでさえも死を避けることができないのは、人は生まれる前からすでに死ぬことが決定づけられているからなのです。それは誰もが皆生まれながらにして持っている罪に原因があります。聖書は罪から来る報酬は死であると教えます。創世記3章には最初の人アダムとエバが神に背いて善悪の知識の木の実を取って食べたということが記されていました。ここは現在と呼ばれる箇所で、それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われた神の警告通りに人間は必ず死ぬ存在へと堕落してしまったのです。今朝は神に背いた人間に裁きの宣告がなされる箇所です。ここから罪を犯した人間に対する神様の取り扱いについて教えられたいと思います。まず、罪を犯した人間に対する三つの裁きについて見ていきたいと思います。一つ目は、三章十六節です。夫婦生活に罪が入りました。三章十六節を読み出します。女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いにます。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。まず罪の結果、女への裁きの宣告がありました。それは産みの苦しみです。神様は人を祝福して産めよ、増えよ、地を満たせと言われましたが、祝福であった出産に産みの苦しみが加えられていったのです。そして罪の結果、結婚生活、夫婦生活に不和が生じることを宣告されたのです。あなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになると言われています。あなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配するというのは、妻は夫を恋したうが、夫は強圧的に妻を支配するというふうに受け取られてしまいがちですが、いわゆるここは亭主関白というのを言っているのとは違います。ここに言われている恋したうという言葉には別のニュアンスがありまして、罪が戸口で恋したうという創世記4章7節の言葉と同じニュアンスの言葉が使われています。すなわち、妻も夫も両方が互いに自分の思い通りに相手を支配しようとするということです。まさに、現代の私たちの夫婦関係そのものです。自分の思い通りに相手を支配しようとする思い、 そのような自己中心がエスカレートし、多くの夫婦関係が破綻しています。このように私たち人類に一番初めに与えられた人間関係である、祝福されたはずの夫婦関係に罪が入り、亀裂が生じてしまいました。現代の家庭崩壊の原因、私たちの持つ罪の根本原因がここにあるのです。しかしそのように言ってしまうと、自分たちの失敗の言い訳にもなってしまいます。罪と自分たちを切り離して、この現在と呼ばれる罪が原因であって、私たちは悪くないという考えにすらなってしまいます。しかし私たちには皆、そのような罪の性質がある。この罪の性質が生まれながらに皆備わっているのだということを覚え、認めなければなりません。そして私たちの結婚生活、夫婦生活を主にあってもう一度見直さなければならないのです。二つ目の裁きは、三章十七節から十八節。人は一生苦しんで職を得なければならないということです。三章の十七節、十八節をご覧ください。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。私たちの労働に苦しみが加えられていったのです。これまでエデンの園で神に仕えていた時は、労働というのは喜びでした。エデンという名前の意味が喜びであったように、働くことが喜びであったのに、今は多くの苦しみと困難に耐えて働かなければならなくなったのです。エデンの園での労働というのは本来、糧を得るための労働、労苦の多い労働ではなくて、ただ神様の栄光を表すためのだけのものでした。園には必要なだけ食べるものがあり、人は神から与えられていた使命に生きていたのです。しかし罪の結果、仕事は糧を得るための手段と化してしまったのです。しかも一生苦しんで糧を得なければならなくなったのです。現代の日本人こそ、働くことに多くの苦しみを負っています。長時間勤務や抱えきれないほどの仕事の量による過重労働、それに加えて精神的な苦しみも多くあります。仕事上の様々な人間関係やストレス、仕事へのプレッシャーがあります。あの電通社員の過労自殺というのが少し前に問題となりましたが、最近ではオリンピックの競技場建設のために200時間を超える残業で現場監督が過労自殺したという悲しい出来事もありました。悲しいことにこれが人間に罪が入ってしまった結果なのです。神に背を向け、サタンに従った結果なのです。人は素晴らしい神様の形に作られ、そして埋めよ、増えよ、地を満たせと祝福されていたのに、生みの苦しみが増し加えられました。そして労働にも苦しみが与えられました。エデンの園にいた時には、すべての食べ物が豊かに与えられていたのに、糧を得ることにおいても苦しみが増し加えられていきました。そして人間はこのエデンの園を追われることとなったのです。すなわち、神のもとを人は離れることとなったのです。神に背を向け、神様から離れてしまった結果、人間には結局何が残ったでしょうか。働くことと結婚です。しかもそれは天地創造の時の祝福された状態ではありません。苦労して糧を得ることと、労苦の多い結婚生活です。まさに、現代社会そのままではないでしょうか。就職と結婚、それが全てと言わんばかりに、世の中の人々はそのために生きています。良い仕事を見つけて、良い結婚相手を見つけること、神に背を向けた人間には、糧を得ることと子孫を残すこと、それしかないのです。いつの時代も、 この二つのことを人間は追い求めています。このことというのは、やっていることのレベルは違えど、実は野生の動物たちと同じことをしているのです。糧を得ることと子孫を残すこと。この二つです。それに加えて現代社会は弱肉強食の競争社会となりました。ますます動物の世界と一緒なのです。一生懸命勉強して、いい学校に行って、いい仕事について、いい人と結婚して、いい家に住んで、子供にも恵まれて、いい老後を過ごす。誰もが求める理想的な姿です。誰もがこれを目標として生きています。実はクリスチャンでさえも、このことに囚われてしまっているのです。しかしこれだけを生きる目的とするときに、クエスチョンマークが生じるのです。いや、生じなければおかしいのです。神を抜きにするとき人間は、この二つのことにしか生きられなくなってしまったのです。なぜなら人間の本来の生きる意味、神から与えられた人生の目的を見失っているからなのです。自分のために結婚をし、自分と家族のために働いて糧を得るだけの生活。その先には何があるでしょうか。3章19節をご覧ください。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。生存競争の先にあるのは死だけです。どんなに立派な会社に就職ができても、幸せな家庭生活を築いても、自分が望むような人生を送ることができても、人に誇れるような生涯でも、最後は皆死ぬのです。残るものは一つもありません。皆、塵に帰るのです。人は、食べ物を得なければ、生きていくことができません。しかし、食べ物を取っても、永遠に生き続けることはできません。日野原先生の生き様を見て、多くの人は、どこに興味を持ったでしょうか。クリスチャンとしての生き方に興味を持ったのでしょうか。一番人々が興味を持ったのはそこではなくて、なぜ105歳まで生きれたかという長寿の秘訣でした。朝はコーヒーとジュースと少量のオリーブオイル、昼はミルクとクッキー2枚、夜はお肉を食べるのが長寿の秘訣だとか、そんなことにしか人々は興味を持たないのです。食物は生きるためには必要なものですが、命を維持するためには一時しのぎでしかならないのです。食物は食べたらなくなります。食べても食べても命は満たされることなく、やがてその命は尽きるのです。人は亡くなる食物のために一生労苦して働き、それでもやがて命は尽き、人は土に帰るのです。本当にそれだけなら、人の一生とはなんと虚しいことでしょうか。生まれる前にすでに死ぬことが決定づけられ、その生涯には生みの苦しみ、労働の苦しみがあり、家庭も平和ではありません。そんな私たちの人生は呪われているのでしょうか。皆、神の裁きのもとに生まれてくるのでしょうか。決してそうではありません。もし自分中心の生き方をやめ、神と共に歩む生き方を選び取るのなら、私たちの人生には回復が備えられていると聖書は教えます。私たちは神の裁きのもとに生まれてきたのではなく、神の救いのもとに生まれてきたのです。なぜならば聖書を読むときに、神の人間への裁きの前に、すでにその裁きへの救いも備えられていることを知ることができるからです。罪を犯してしまった人間に対する神様の問いかけが4つありました。最初は、あなたはどこにいるのかというアダムへの問いかけから始まりました。次に神様はエヴァに問いかけ、最後にサタンである悪魔に神様は語りをかけましたが、それは問いかけではなく、裁きの言葉でした。まさに今日の箇所で神様からの裁きが語られているんですが、この語りかける順番を見るときに神様の深い憐れみと配慮を感じます。 問いかけはアダムから始まり、エヴァ、そしてサタンへ。そして裁きはサタンから先につけられていくのです。神の裁きは人間が先ではなく、サタンへの裁きの宣告が先になっているのです。サタン、エヴァ、そしてアダムという順番でした。神が人間への裁きの前に、サタンへの裁きを語ったというのはどういうことなのでしょうか。結局は後でも先でも人間も裁かれるなら一緒なのでしょうか。悪魔への裁きというのはどういうものなのでしょうか。それは裏返せば私たちにとっては救いの予告となるのです。確かに私たち人間は神様の愛を裏切り、神様に背いてサタンの方に向きを変えてしまったのです。堕落によって素晴らしい神の形が破壊された私たちは滅んでもおかしくない存在となりました。しかし人間を誘惑したサタンに対する裁きが先に語られたということは、すべての元凶であるサタンに対する勝利、すなわち人間を苦しむ罪の解決、そして罪から来る報酬としての死に解決がここで予告されているということなのです。3章14節と15節をお読みします。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。罪を犯してしまった人間に対して、ただ裁きを下すだけではなく、先に救いの約束が語られているのです。これからエデンの園を追われる人間は、苦労して糧を得、ついに死ななければならない存在となるのですが、その前に救済の道が備えられ、そこから実際に神の裁きというものが下されていったのです。試練の前に脱出の道が用意されているとは、まさにこのことなのです。何という恵みでしょうか。ここは現在に対して現福音と呼ばれる箇所です。もう一度3章の15節を読みましょう。私はお前と女の子の間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。で、ここには女の子孫、すなわちアダムとエヴァから生まれる後々の子孫から救い主を誕生させるという約束があります。これはイエス・キリストの誕生を予告した言葉です。彼はと言われているのがイエス様です。お前の頭を踏み砕くというのは、イエス様がサタンの頭を踏み砕く、つまりイエス様がサタンを完全に打ち砕き勝利されるということが予告されているのです。しかしお前は彼のかかとに噛みつくとも言われています。かかとに噛みつくというのは、サタンに勝利するための十字架の苦しみを表しています。これは、イエス様に抵抗したサタンによって、イエス様が傷を負わせられるというふうなイメージですが、しかしそれは裏返せば、この十字架で、神の怒りの裁きをイエス様がすべて負ってくださるということなんです。そしてサタンの頭を踏み砕き、十字架の死から復活し、サタンへの完全なる勝利が予告されているのです。罪から来る報酬としての死、その死には死をもってイエス様は対処してくださり、死の問題を解決し、死の棘を取り去り、死に勝利してくださるのです。神様は人間の裁きの前に救いを用意されていました。堕落した人間はその罪のゆえ死ななければならない存在となりました。しかしこのイエス・キリストの十字架によって罪許され、その救いを受け取るなら、世の終わりに用意されている神の裁きから救われ、永遠の命をいただくことができるのです。今日は罪を犯した人間に対する神様の取り扱いを通して教えられました。 私たちの創造主なる神様は、創造した私たちがたとえ神に背き、堕落してしまったとしても、見捨てることなく、裁きの前に救いを備えてくださるお方だということを知りました。そればかりではなく、イエス・キリストは、結婚や労働に対する呪いをも祝福へと変えてくださいました。最後に、イエス様が与えてくださった回復と祝福について見てまいりたいと思います。まずは、夫婦の関係、結婚生活の祝福です。イエス様が救い主として、この世に来られ、一番最初に奇跡を行ったのは、カナの婚礼の場でした。結婚を祝うためのブドウ酒が足りなくなってしまった時に、水をブドウ酒に変えてくださり、結婚を祝福してくださったのです。イエス様は特別な奇跡をもって、夫婦の関係を祝福してくださったのです。罪によって堕落してしまった夫婦の関係も、主にある結婚によって、主にある結婚生活によって、祝福へと変えてくださるのです。また女性には、産みの苦しみというものがあります。大変苦しいものと聞きます。しかしイエス様も、この産みの苦しみを受けられました。それは私たちを、新しく生まれ変わらせてくださるための十字架の死による生みの苦しみなのです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができませんと聖書には言われています。イエス様は私たちを神の子とするために十字架の生みの苦しみを通して新しく私たちを神の子供として産んでくださったのです。イエス様の十字架こそ究極的な生みの苦しみです。母親がその苦しい出産を通して子供を産んだときに、それまでの痛み苦しみが一瞬に消え去り、子供を見た瞬間にそれが喜びへと変えられると聞きます。イエス様も同じでした。その痛み苦しみ、十字架の苦しみ、そして神様から見捨てられるその悲しみ、それらよりも勝る私たちの救いを喜んでくださるのです。イエス様は私たちを新しく生まれ変わらせてくださり、祝福された霊の命に生かしてくださるのです。そしてイエス様は労働の苦しみをも祝福へと変えてくださる方なのです。この苦しみこそイエス様がこの地上で長きにわたって経験してくださったものでした。イエス様は貧しい大工の息子として生まれ、家族を支えるために早くから大工の仕事を継いでいたと言われています。額に汗して働き、貧しく苦しい生活をし、実に宣教を開始される30歳まで家族に仕えられました。そして宣教生活においても多くの苦しみを受けられました。私たちの労働を自分たちの糧を得るためだけではなく、神の栄光の表れのためにしていくのです。主の祈りの中でイエス様は、日ごとの糧を今日も与えたまえと祈ることを弟子たちに教えました。それは自分の力に頼って働き、糧を得るのではなく、自分を生かしてくださる主に祈り、必要を求めることを教えたのです。そしてイエス様は、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさいと言われました。人は食物を得なければ生きていくことができません。しかし食物を取っても永遠に生き続けることはできないのです。食べ物は食べたらなくなります。食べても食べても命は満たされることなく、やがてその命は尽きるのです。人は亡くなる食物のために一生苦労して働き、それでもやがて命は尽き、虚しく土に帰るのです。しかし、イエス・キリストという命のパンをいただくなら、私たちは永遠に生きることができるのです。イエス・キリストこそ、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物なのです。この方のために私たちは仕え、生き、また働くのです。この方のために生きるとき、私たちの人生は、虚しい人生ではなく、 意味のある人生へと変えられるのです。私たちを裁きから救ってくださった方、私たちに新しい命を与えてくださった方、私たちに生きる意味を与えてくださった方のために、今週も歩ませていただきましょう。それでは、お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの憐れみによって、滅ぶべき存在であった私たちに、救いの道を開いてくださいましたことをありがとうございます。それは私たちが生まれる前、そして私たちがまだ罪人のうちに備えられていましたことをありがとうございます。そして私たちの苦しみに満ちた呪われた人生でさえも祝福とまた喜びへと変えてくださいましたことをありがとうございます。誠の命のパンであるイエス様を受け入れ、このお方のために使える一週間とさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。